今日はハルトです。ナインナルツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。文庫版の自然という幻想は、サイエンスライターのエマ・マリスが、現代の自然保護を支えてきた手つかずの自然を理想視する考え方を見直し、より現実的でたような保全のあり方を提案するノンフィクションである。現地は新学科1年間、オコノランブンシスがあるんで、自然を過去のある一点へ戻す発想が、科学的にも社会的にも成り立ちにくい状況を複数の現場や議論を手がかりに描く、外来種の排除や現状復元をめぐる対立、都市屋のうちのような人間の生活圏での生物多様性、気候変動下で変化し続ける生態系の扱いなどを扱い、自然を固定的な完成形ではなく動的なものとして捉える視点を示す。読者に求められるのは自然観の刷新であり、本書の目的ハリソー論ではなく、実行可能な保全目標を組み立てるための思考法を渡すことにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、手つかずの自然という理想への批判とその歴史的は、本書の中心には、自然保護がしばしば前提としてきた手つかずの自然こそ本物で、人間の影響を取り除けば元の自然が回復するという発想への利益がある。著者は、ウィルダネスの概念が強い影響力を持つ一方で、それが普遍的な自然像ではなく、特定の文化や歴史的文脈の下で形成されてきたことを示唆する、保護区の設定や立ち入り制限、人工物の撤去といった方策は、象徴的には自然を守るように見えるが、実際には人間活動の履歴を消し去ることはできず、どの時点の自然を基準にするかという基準の恣意性も避けられない。さらに、生態系は本質的に変化するため、固定した原風景を理想化すると現実の変化に対応できない。ここでの狙いは自然保護を否定することではない。むしろ理想像の純度を競う姿勢が、限られた資源を非現実的な復元へと輸入させたり、保全の成果を図る指標を誤らせたりする危険を指摘し、より実務的で説明可能な目標設定へ議論を移すことにある。次に現状復元の限界と目標設定の問題。自然を元来の姿に戻すというスローガンは分かりやすいが、実務に落とすと多くの矛盾を抱える。まず、元来の姿がいつを指すのかが一義的に決められない。人間の影響が及ぶ以前という基準は、地域によっては過去の土地利用が複雑で明確な原点を特定できない場合がある。加えて、気候変動や土地改変、窒素循環など広域的な要因により、過去と同じ環境条件を再現すること自体が困難になっている。著者は、外来種の徹底駆除や生態系の巻き戻しが、科学的にも費用対効果の面でも実現不可能になりがちな場面を論点として取り上げる。ここから導かれるのは、復元か放置かという二択ではなく、保全が何を守りたいのかを具体化し、複数の目標を整理して優先順位をつける必要性である。例えば在来種の存続、特定の生態系域の維持、人間の安全や生活基盤との両立など、目的が異なれば手段も評価指標も変わる。現状復元を唯一の正解としないことで、現場は成功を定義しやすくなり、説明責任も果たしやすくなるというのが本書の重要な示唆である。さらに、外来種と混成生態系をめぐる現実的な判断。外来種の問題は自然保護の現場で最も対立を生みやすい論点の一つであり、本書はここに簡単な善悪の図式を持ち込まない姿勢を明確にする、外来種を無条件に排除対象とみなすと、膨大なコストがかかるだけでなく、すでに成立している生態系のつながりを断ち、別のリスクを招く可能性がある。一方で、すべてを受け入れればいいわけでもなく、在来種の絶滅や生態系機能の崩壊に直結するケースでは介入が必要になる。著者が促すのは、起源だけで判断せず、影響と目的で判断するという実務的な枠組みである。例えば、ある地域で守るべき対象が希少種の保護なら、外来種の管理が優先されることがある。しかし、目標が都市部での生物多様性の底上げや人の生活圏で波取りの質の向上であれば、混成生態系を前提にしても良い、重要なのは自然は純粋であるべきという価値判断が先に立つのではなく、何を達成したいかを明確にした上で、介入の強度や範囲を決めることである。本書の議論は外来種対策をめぐる感情的対立を合意形成可能な政策課題へと翻訳する視点を与える。そして多自然ガーデニングという新しい保全フレーム、本書が提示する代替案が、多自然ガーデニングという考え方である。これは自然を単一の完成形に戻すのではなく、 多面的な価値を認めつつ、現実的な目標設定の下で自然を作り出し維持するというフレームに近い。自然を庭に例えるのは、人間の関与を前提にしても自然は成立し得るという認識を示すためであり、同時に人間が担う責任も強調する。ここでのポイントは、保全保護区の外へ拡張する発想である。都市農地、人工構造物がある場所でも生息地の質を高めたり、生態系サービスを回復させたりする余地がある。また、復元の純度を競うよりも、複数の場所で小さな改善を積み上げる方が総量としての自然の回復に寄与する場合がある。著者は自然を変化し続けるものとして受け入れ、その変化の中で望ましい方向へ誘導するという態度を提案する。多自然ガーデニングは万能の処方箋ではなく、何をいい状態とみなすかの価値判断を伴う。しかし、その価値判断を隠さずに議論の俎上に乗せ、科学と社会の折り合いをつけながら進める点に、従来の自然保護論との差異がある。最後に、人間と自然の共生を前提にした保全のスケール拡張本書は、人間の活動を自然の外部として切り離すのではなく、人間がすでに生態系の一部になっている現実から出発する。保護区に囲い込むだけでは気候変動や大気汚染、外来種の移動など広域的圧力を遮断できず、自然は保護区の境界を越えて変化する。したがって、自然保護を特別な生域の管理に限定せず、生活圏や産業活動と接続した政策へ広げる必要がある。例えば、都市の緑地や河川敷、農地周辺の生息地をどう設計し、誰が維持し、どの価値を優先するかといった問題は、行政計画や土地利用の意思決定と不可分になる。日本の文脈では、里山のように人の手がいることで多様性が支えられてきた景観が想起され、翻訳や需要の過程でもその接点が意識されている。ここで得られる教訓は、自然を守ることを人間の撤退と同義にしないことだ。共生を掲げるなら、介入の是非を道徳論で片付けず、地域ごとの目標と指標を作り、成果と副作用を検証しながら更新する実装力が求められる。本書はそのための思考の土台を提供する。結論として、自然という幻想は自然保護をめぐる正しさの争いを、実行可能性と目的の明確化という地点へ引き戻す一冊である。手つかずの自然を理想化する発想に違和感がある人はもちろん、これまでの保全の言葉が現場で機能しにくくなっていると感じる研究者、行政担当者、環境教育に関わる人にも有益だろう。読後に得られる最大の利益は、自然保護を含原価放置可能に相対率で捉えず、どの価値を守るのかを分解し、目標設定と手段選択を組み直す視点である。外来種、都市の自然保護区管理といった論点に対して、起源や理念の純度よりも影響評価と優先順位で考える態度が身につく。同種の環境ノンフィクションが危機の告発や自然参加に傾きがちな中で、本書は自然観そのものの前提を点検し、現代の変化条件下で保全をどう設計するかに踏み込む点で際立つ。挑発的に見える主張もあるが、目的は破壊ではなく更新である。自然を遠い理想としてではなく、私たちの生活圏にある動的な対象として扱うための知的な作業台を提供する本だ。ご支援いただける場合は、エママリス。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。